南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驚慢せずゆえはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに砂仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、五章の1462はい、五章の後ろの方ね、後ろの方14621462の、後ろから、6行目1462高橋入道どのご返事
後ろから何番目ないから、
後ろから6行目ただし皆人はっていうところ。ただし皆人はね。そこから、最後まで読みますね。ちょっと待っててね。よし、ね、はい、ただし皆人はね、はい、一緒に読みます。はい、南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経高橋入道殿ご返事にのたまわく、ただし皆人は憎み騒動に、少しもご信用のありし上、これまでも御尋ねの騒動は、ただいま根性ばかりの御ことには、よもそうらわじ、定めて過去のゆえか、ご所労の大事にならせたまいて、騒動なること、浅ましく騒動。ただし、剣は仇のため、薬は病のため、アジャセオは父を殺し、仏の仇となれり、悪僧身にいで後に仏に帰伏し、お化経を保ちしかば、悪僧も平由し、命をも40年述べたりき、しかも、お化経は、演武大人、病の老薬とこそ解かれて、将来、演武のうちの人は、病の身なり、お化経の薬あり、三時すでに相互死ぬ一心、いかでか助からざるべき、ただし、御疑いの渡り、空らわんおば力及ばず、南無法蓮華経南無法蓮 下京各城も法規模にたびたび読ませて聞こしめせ聞こしめせ7月12日新城高橋六郎表へ入道殿御返事日蓮華王南妙法蓮華経南妙法蓮華経南妙法蓮華経ずいぶんね、雨がこのひどくて、テレビなんか見てますとね、随分被害が出ていまして、まあどういう時の災害もそうなんですけども、自分たちだけで自分たちじゃなくてよかったなっていうんじゃなくて、本当にそういう状況にですね、自分たちが置かれた時に、もう私たちはもう途方に暮れてしまうと思うんですけども、そういう人たちに対する心配りもですね、私たちは、持っていかなきゃいけないというふうにですね、思うんですね。日本がですね、この戦争でですね、このシベリアにこの、たくさんの人が抑留されて、戦後何年もしてからですね、帰ってこの来るという、この本当に惨めな、このもうほとんど事件と言っていいような、もう宣戦布告というよりも、もう全くなしにですね、戦争が終わってから抑留されるというような、そういう惨めなこの事件があったんですけども、実は日本人だけじゃなくてですね、このポーランドのこの人たちもこのシベリアにですね、この抑留された、それも子供たちまで、そういう状況になってですね、でその時にですね、世界各国にそのポーランドがそのせめて子供だけでもということでその救助をこの頼んだんですけども、どこの国もですね、そのロシアと関わりたくないということで、その手を出さない状況があったんですけども、その当時、この、日本だけがですね、この日本赤十字ということを国際機関を通してですね、この船を出して、全部は救えなかったんですけども、170何人の子どもたちをですね、船で何回もに分けて日本にこの連れてきて、そして何ヶ月何年か、もう栄養失調のような状況の子どもがいっぱいいましたから、その子どもたちを施設で育ててですね、それで、ある程度もう船旅に耐えられるような状況になってから、そのポーランドにその返したんですよね。そういうことをですね、その我々はもう忘れてますけども、そのポーランドの人たちはもうずっとですね、そのことをですね、その思い続けてですね、何十年か前に今のもう今度はやめますけども、天皇陛下が皇后陛下と一緒に行った時にですね、その時の孤児の人はもう80過ぎて90近い人たちが、3、4人生きてこのいたらしいんですけども、その人たちがこう会いに来てくれてですね、もう体が不自由でもう介護がなければ来れないような状況ですけども、来てくれて、それで、その天皇皇后に、お礼を言ったと いうことがあるんですね。でそれだけじゃなくてですね、阪神淡路大震災の時にですね、その完全に孤児になってしまった、親が亡くなってその孤児になってしまった何十人かの人をですね、その一時ポーランドに、この招待してですね、それでその自分たちは本当にあなた方と同じようなその状況をあなた方の国に救ってくれたと、救ってもらったということをですね、その阪神淡路大震災の完全に親を亡くしてしまった孤児の人たちを招待してですね、その人たちにその話をですね、その語り伝えたという話があるんですね。ですから本当にやっぱり私たちは災害とかいろんな被害を受けたこの人、受けなかった人、ただ運が良かったとか悪かったとか、そういうことじゃなくてですね、回り回ってやっぱりこの助けていかなければならない、またある時は助けられていかなければならないということですので、いつもやっぱりそういう心をですね、運が良かったとか自分じゃなくて良かったとか、損をしたとか得をしたとかですね、そういうその卑しい気持ちでその物事を見ていくということはやっぱりいけないことじゃないかなというふうに思うんですね。持ちつ持たれつ、この大聖人の一念三千の教えというのは、全部の命がつながっていると、つながっていて私たちの命がこの存在しているんだという教えですから、特に私たち大聖人の信仰をしている者はそういうことを大事にしていかなきゃいけないというふうに思うんですね。さあそれでですね、今月はですね、今読んだところの御所なんですけど、高橋入道とのご返事ということで、この高橋入道という人はですね、お手紙の最後のところに高橋六郎共栄入道殿ということで、名前を見て武士だということはすぐ分かると思うんですけども、いつ生まれてですね、いつ亡くなったのかということはこの今残ってませんからはっきりしないんですけども、少なくともですね、厚原の法難以後に亡くなられたということなんですね。それで奥さんがですね、日光商人のおばさんにこの当たる人なんですね。それで、まあそういう縁っていうものがあって、それで、富士のですね、厚原大難が起きた地域にこの高橋さんはこの住んでた武士なんですね。だから厚原法難の時にも、もう厚原の農民のこの釈伏にもその関わってるはずなんですね。この富士地域のこの釈伏愚教にその非常にこの一生懸命この力を尽くしたこの人だということなんですね。でこのご主人がこの亡くなった後もこの日光商人のおばさんであるところの奥さんは、このご主人の新人の志を継いで、ご主人にも劣らないこの信仰を貫かれた、そういう方なんですね。でこの御所はですね、建治元年の7月の12日、大聖人様が、54歳の時にこの身延で、その書かれたところの御所なんですね。ですから大聖人様が身延に入られて、間もない、この時の御所ということになりますよね。1年 目か2年目にかかる、身延に入られて1年目2年目ぐらいにかかる時にこの与えられたその御所なんですね。それで、この御所にはですね、高橋入道さんがですね、まあ、どういう病気か分からないんですけども、この何ですか、こう衰弱してですね、それで、もうもちろん骨折だとか、あね、そのなんかそういうような病気じゃなくて、そのまあ今の医者だったら分かるんでしょうけど、鎌倉時代のこの医者じゃ、なんだかないと、なんかこの疲労倦怠っていうか、もう床についてそのもう起き上がれないと、もうどうすることもできないと、もう養生するしかないというような、そういうようなその病気にこのなってしまったんですね。だから今で言えば重篤ですよね、もう死っていうことを覚悟しなければならないようなこの衰弱したこの状態にこの高橋さんがこのなったわけなんですね。でそのことに対してこの身延のこの大聖人様がその励ましのこの手紙と、それから絶対にその病気は治るということをですね、この、まあ、弟子のですね、一番最後の追伸のところに覚醒坊と法規坊というのは日光聖人のことですよね、だから日光聖人と覚醒坊というその弟子にこの手紙を託してですね、それでその高橋入道のところに尋ねさせたわけですね。この手紙を直にその持ってこの行かせて、それで覚醒坊法規坊にたびたび読まさせて、聞こし、めせ聞こしめせと、この同じ手紙を何遍も何遍もですね、この病で伏せているこの高橋さんのこの傍らでですね、もう何遍も何遍もこの読んで、その聞かしてこのやってもらいたいということをこの手紙の最後の追伸にその書いてるわけなんですよね。だから手紙なんですけども、手紙にしたら長いんですよ。手紙にしたら長いんです。ということはですね、長いということはこの御所の中にですね、この末法にこの南妙法蓮華経の法というものをこの仏から付属を受けて、それでこの広める愚図するものは上行菩薩しかいないんだということ、それから上行菩薩は日蓮のことなんだということをですね、もう大書にははっきりとこの御所の中でこの述べられて、そしてこの私たちが拝むところの南無法蓮華経のこの本尊というものの功徳の力というものはですね、もう絶対にその尊いものがそのあるんだから、だからその病のところからですね、立ち上がらなければならないんだということをですね、この大聖人様は強くこの手紙の中でですね、ただの見舞いの手紙じゃなくて、この日蓮の仏法というものはこういうもんなんだぞということをこの長い手紙の中にその書かれているから、この二人の弟子にですね、その入れ替わり立ち替わり、そのことをですね、もしこのまま亡くなるにしても、このあなたが信仰している仏法というものはこういう教えなんだよということをですね、この何度も何度もこの言い聞かせて、このやってもらいたいということをこの手紙の最後のところにこの示されてこのいるわけなんですね。さあそれで、そのことを踏まえた上でですね、この手紙の最後の部分をこの今最初に読んだわけなんですね。ただし皆人は皆憎み候に、ね、世間の人々はですね、ことごとく この日蓮をこの憎んでこのいるとね、自分ばっかり正しいようなことをこの言いやがってというふうに教えの議論をしないで、その日蓮が偉そうだとか日蓮の態度が生意気だとかいうことで、そのみんなこの日蓮をですねこの憎んでいる。その中において少しでもあなたは日蓮をご信用のあれし上、あなたはそんだけ世間の人がみんな日蓮の悪口を言っている中でも、いや日蓮大聖人の言ってることの方がその正しいというふうにその考えて日蓮の信仰というものをこの今まで貫いてきたということなんですね。普通はみんなですね、ああみんなが悪いっておかしいって言ってるんだったら、私はもうみんなが悪いって言ってるのをわざわざその信仰しようなんてその思わないわと、今度はあんたもおかしくなったっていうふうに言われる側になるのは嫌だわっていうふうに普通の人間はそういうふうに考えますよね。だけど高橋さんは大聖人の教えを聞いた上で、これは世間の信仰の方が間違ってると、真言宗や念仏宗のが間違ってて、南無妙法蓮華経の法華経の方が正しいと、私はどんだけみんながその、ね、悪く言っても正しい信心をしたいというふうに考えて、この高橋さんは入信をしたということなんですね。そしてこれまでも御尋ねの僧侶はこの身延にまで、この元気だった時に何遍も何遍もこの高橋さんはその教えを求めてこの大聖人様のもとにこの訪ねているわけですよね。で前も言いましたけども、その身延に大聖人様を訪ねていくっていうことはですね、その一泊二日なんてことはないんです。大聖人で、ああ大聖人元気だったから、じゃあさよならって言ってその帰っていくっていうんじゃなくて、もう必ず何日か大聖人様と寝起きを共にして、大聖人様の講義をその午前中と午後と2回の講義を何回も何回も受けて、そしてそのふるさとで大聖人様のところまで行けないこの人たち、そういう人たちが大聖人のところに行ったらこういうことを聞いてもらいたい、ああいうことを聞いてもらいたいということを大聖人のところに行って、それでその問うて、それでその大聖人様の教えを受けてまた地元へ帰って、そのあんたのそのね、あんたが聞きたいって思ってたことは大聖人はこうやって言ってたよ、あんたにはこうやって言ってたよ、大聖人の教え、大聖人は今身延でこういう生活してるんだよって、いろんなことをその土産話じゃないですけども、その新人のこの土産話をですねこのしてあげるためにこの行くわけですよね。お前ら行けないけど俺行ってよかったわって、そういうようなその問題じゃなくて、みんなのためにその大聖人のところにこの行くわけですよね。ですから、どこだった これまで御尋ねの僧侶はただ根性ばかりの御ことには世も相らわし、定めて過去のゆえかと、この時代の日蓮とどこどこで出会ってこの入信をして、というような日蓮とだけの縁じゃなくて、このあなたには過去世からのこの南無妙法蓮華経とのこの法との縁というものがあったから、その信仰というものを貫くということがこのできるんじゃないかということなんですね。私も皆さん方に対していつもその、話したり思うんですけども、本当にその私がこの福山に来たということも、たまたまその時の本山が福山の勝教寺というところに人手が足りないというから、お前行ってこいって言われてその来たんであって、どうしても小川さんや浅田さんに会いたいと思って来たわけではなくて、来たらこういう縁というものがこの結ばれたということはですね、もう本当にここだけの縁じゃなくて、 本当に私も皆さん方も過去世からのですね、この南無法蓮華経のこの法の縁というものがそのあったからですね、そのやってきた。また皆さん方が今までずっとこの何年もですね、信心を貫いてきたということも、その途中でそのサボってやめてしまう人もいっぱいいるにもかかわらず、自分自身の妙法の縁というものをこの生かそうという志を持ってその今までやってきたということが言えるわけですよね。だから本当に日蓮とのこの関わり縁というだけじゃない、それよりももっと深いこの妙法の縁というものがあったから、そのあなたはこの今までこの信心を貫いてきたんじゃないかということを言ってるわけなんですね。ご鐘楼の大事にならせたまいて騒楼なること浅ましく騒楼と。ご鐘楼っていうのは病気のことですね。病気、昔はですね、その体を使いすぎたから病気になるというふうに考えたわけですね。だから労働の労っていう字をこの使うわけですよね。だからこの内臓の病気であっても何でもですね、その今はその医学的に遺伝がどうだとかこうだとか言いますけども、昔の人たちはもうそこの部分を使いすぎたんだねと、使いすぎてその痛みが出たんだねというふうにその考えましたから、ご鐘楼というふうにこの言うわけですね。病気になってしまったとね。浅ましくっていうのは嘆かわしくてとても残念だと。どういうことが原因か分かんないけども、その普通通りに弥勒部にこのいらしてた時のような元気なこの状態に今ないということは、とてもこの残念なそのことなんだというふうに言って、ただし剣は仇のため、薬は病のためね。剣は自分が、今よくニュースでね、誰でもいいから殺したかったって刃物を振り回すアホがいますけども、そうじゃなくて、剣は本当に使わなきゃいけないものはその不正を犯したその敵のためにこの使わなきゃいけないんだと。悪を退治するためのこの剣じゃなきゃこのいけないんだと。自分の気分を紛らわすためにその剣を振り回すということは、その気違いに刃物であっちゃいけないことなんだと。そして薬は病のために使わなきゃいけないと。ねえ、昨日ですかね、あのちっちゃな子供にね、
そうそう
親がね、
この、
ね、薬飲ましてね、ほいで殺しちゃったというのがありましたけどもね。だから薬はいつも言うように、もともと毒ですからね、だから飲み方を間違ったらその死んでしまうわけですよね。体をめげて体が壊れてしまうわけですよね。だから薬はその適切な病気のためにその薬というものをこの生かさなきゃいけない。毒を持って毒を制すということでその薬になるんだということがこの書かれて、そしてアジャセオは父を殺し仏の仇となれりと、悪僧身に入れ後に仏に帰伏し法華経を保ちしかば、悪僧も平癒し命をも40年述べたりき。ですね、アジャセオというのはね、何遍も皆さん方に話しましたけどね、ダイバダットとねこの組んでね、それでダイバダットはお釈迦さんを殺そうと、お釈迦さんを殺して自分がお釈迦さんに取って代わろうと、そしたら仏教教団はねもっと発展するはずだと、お釈迦さんのやり方じゃ手ぬるいというふうにその乗っ取りをこの図ったわけですね。それでビンバシャラ王っていうのがお釈迦さんに供養をするこの一番のこの供養者だったので、そのビンバシャラ王の要するに、息子のこのアジャセオのアジャセオにその相談をして、お前は父親を殺して で父親になり代わって、お前が俺がお釈迦さんに、お釈迦さんになり代わったら、そしたらお前が今度は供養のこの大旦那になって、お前が俺をその供養して支えろというふうに言ったわけですね。バカですよね、はっきり言ってね。そんな乗っ取り同士のそのことで教団が発達するわけない、信仰が発達するわけないことなんですけども、もうのぼせちゃってるから、もう増上魔になってて、そういう考えが湧き起こってきたんですね。で台場だったお釈迦さんを何遍も何遍もですね殺そうとするんですけども、殺せない。アジャセオはお父さんを殺してしまうということなんですね。でお父さんを殺した上に、そのお母さんもこのアジャセオは殺そうとするわけですよね。お父さんを殺そうとした計画をお母さんがその邪魔をしたということで、お母さんも気に入らないということで、お母さんを殺そうというふうにこのするわけですよね。そうするとこのアジャセオの体中にですね、このかさぶたができるようなこの皮膚病で、もう痒くて痒くて痒くて痒くて、もう夜も寝れないようなですね、この状況にこのなっていくわけなんですよね。それでこれなんでこんななってしまったんだろうと、どんな医者にかかってもこの病が治らないというふうになった時に、その家来の一番偉いその家来が、そのお釈迦さんに、そのあなたが敵と考えるそのお釈迦さんにその会って、それでその病、何が原因かわからないというその病っていうものが、その何からその起こっているのかということをその尋ねてみたら、そのどうだろうかということをこの言われて、お釈迦さんにこの会いに行くわけですね。そうするとそのお釈迦さんはもう台場だったのこの悪だくみも、このアジャセオの悪だくみももう破綻をして、もう今までのいきさつをみんなお釈迦さんは分かった上で、その自分を殺そうとしていたアジャセオの片割れの台場だったの片割れのこのアジャセオだということを分かった上で、そのお釈迦さんは会うわけですね。それでその今までやってきたことをずっとその話を聞いた上でですね、本当にこの南無法蓮華経のその法というものは一切衆生成仏のこの法なんだと、それが人を殺すとかそういうその行動を取るということがいかに間違ったことなのかということを、お釈迦さんは順々とこのアジャセオに対してこの話をするわけですね。そこでアジャセオは自分が今までやってきたこと、台場だったにたぼらかされてそうやって思い込んできたことがいかに間違ったことかということに気づいて、そしてお釈迦さんを殺すということはこの法華経を殺すということだということにその気づいて、そして自分の今までやってきたことをその反省をし、またもう取り返しがつかないけども父親を殺そうとした殺したこと、母親を殺そうとしたことをですね、本当に愚かなことをしてしまったということをこのアジャセオは反省するわけなんですね。そしてこの法華経の信仰というものをこのすることをお釈迦さんに誓うわけです。そしたらあっという間にですね、もう夢幻のようにその体中のこのかさぶたができていたその病気が治って、そしてそこからもう痒いって言ったってですね、朝から晩まで痒くて眠れないって言ったらですね、もう死を覚悟しなきゃいけないようなこの症状になってるわけですけども、アジャセオはその病気が治ってから40年間この命をこの伸ばしてですね、その40年の間ずっとこのお釈迦さんをこの反省とともに供養をし続けた。父親になり代わってずっとそのお釈迦さんを供養してこの支えたというその話がこの経典の中にこの示されているわけなんですね。だから 法華経というものは演武大人病の老薬、うん、一切主上のこの病を治すところの一切主上成仏の法であるということがこの法華経の中においてこの説かれているんだということなんですね。でそれはアジャセ王はこのかさぶたができるような皮膚病ということですけども、うん、一番の病というのは演武台のうちの人は病のみなり法華経の薬ありね。一番の病というのはこの南妙法蓮華経のこの命というものを我々凡夫は持っているにもかかわらず、南妙法蓮華経のその仏の命を持っているということに気づかない、そういう迷いの心というものが人間の一番の病気なんだということなんです。みんなその病気にかかっていると。だから一切の主張はみんな病人なんだということなんですね。私たちでもね、信仰している私たちでもその間がどんどんどんどんこのきつく迫ってくるとですね、南妙法蓮華経のお題目を唱えていても南妙法蓮華経の仏の命があるということを見失ってしまうことがあるわけなんですよね。ましてや世間の信心をしていない人、妙法蓮華経の縁というものを持たない人が妙法蓮華経の仏の命があるなんていうことを知る由もないということになりますね。だからみんなその凡夫というものはその病気、迷いの心、一般には煩悩っていうふうに言いますけども、一番の煩悩は南妙法蓮華経の仏の命というものをこの見出すということができない、自分の命に備わっているのにも備わっていないとしか思えない、そういうこの史上というものを演武台のうちの人は病のみなりね、そのことに対してその病を治すのは南妙法蓮華経の法華経の薬しかないということなんです。だから私たちが毎日読むこのお経は老医の例え、泌尿老医の例えって言いますよね。お医者さん、父親でありお医者さんの、お医者さんが自分の子供たちが毒を飲んでしまってその苦しんでいる、それにその南妙法蓮華経の薬を調合してこの薬を飲みなさいというふうにこの戒め、この諭す、それがこの治療法の中にこの示されているところの法華経の7つの例えの最後の7つ目の例えがこの法華経の受領本のこの例えなんですね。それまでの6つは全部釈門のこの例えなんです。本門で一番重要な一番最後の7つ目が本門のたった一つの受領本のこの例えなんです。つまりその例えが私たちの命っていうものはこういうもんなんだと、毒を飲んで苦しんでるっていうことはここに書いてある演武台のうちの人は病のみなりという毒が回って自分の命に仏の命があるっていうことに気づかないその主情、それを要するに子供たちの姿でその表しているということなんですね。その病気には南妙法蓮華経の薬しか効かないということなんです。南阿弥陀仏の薬も南無大師遍照金剛の薬も南無釈迦牟尼仏の薬も南無観世音菩薩の薬も効かない、南妙法蓮華経の薬じゃなきゃ効かないということなんですね。だってがんの病気にかかってる人に風邪薬じゃ効かないよね、風邪薬の人に、風邪ひいてる人にがんの薬は効かないよね、いくらがんの薬は高級で高いですって効かないんだ。だから我々のような仏の命 を持ってるのに仏の命に気づかないっていう人に一番の薬は、また三千大千世界神羅万象全ての命に効く薬は南妙法蓮華経しかないということなんですね。 そのことを言ってる。三時すでに相応死ぬ。一心いかでか、助からざるべき。ね。三時っていうのはね、三つのことでしょ。三つ。ね。南妙法蓮華経の薬と、それから南妙法蓮華経の信仰をしている高橋さんが、この病気になってるっていうこと。病人っていうこと。ね。それから、南妙法蓮華経の法を、この高橋さんに伝える日蓮。ね。この南妙法蓮華経の法というものが薬なんだぞということを改めて高橋さんにこの再度言い聞かせるこの日蓮。南妙法蓮華経の薬、南妙法蓮華経の信仰を貫いてきた高橋さん、そして南妙法蓮華経の法というものをこの高橋さんにこの伝える役目のこの日蓮、この3つがすべて南妙法蓮華経に貫かれて、この揃ってる。これをここに三時すでに相応死ぬ。みんな南妙法蓮華経でこの向き合ってこの固まっている。だから一心いかでか助からざるべき。どうしてあなたが助からないことがあるだろうかと。ね。絶対に回復して。その健康をこの取り戻す、もうその原因というものはもう出来上がってるんだと、だから絶対に大丈夫だということをこの大聖人様はここでこの断言をされて、だけども、ただし御疑いの渡りソーラワンおば力及ばずね、痛い同心して一家ね、あなたの心の中に南妙法蓮華経から外れる心というものが生じたならば、この3つはバラバラになってしまうと。ね、どんなに寝たきりでも志が南妙法蓮華経であなたの心が貫かれていて、南妙法蓮華経の薬を飲もうとしていて、そしてそれを記念申し上げるところの日蓮が南妙法蓮華経の法というものをあなたにこの伝えようとする、この3つというもののこの塊というものがですね、崩れなければ必ずそのあなたは助かると、健康を回復するということができるはずだということをこの示された。だけども今言ったようにその痛い同心ね、だけど痛い一心だったならば必ずそれは崩れてしまうね。師弟が南妙法蓮華経で一家していれば必ず成仏を遂げることはできるけれども、師弟がバラバラの志であったならばそれは叶わないということをおっしゃっているわけなんですね。そして南妙法蓮華経、南妙法蓮華経というふうにこの手紙の中に最後にお題目を書かれて、そしてこのことが最も大事な要であるということを高橋さんに改めて再度そのことを、どんなに寝たきりの苦しい状況にあってもこの南妙法蓮華経の題目を忘れちゃいけないということを言われているわけなんですね。で、高橋さんの病気は治るんですね。それでさっき言ったように厚原の法難、これは賢治元年ですけども、賢治は4年まで行って、そして弘安2年に厚原の法難がこの一番このひどい状況になりますよね。ということは4年5年6年、この高橋さんはその元気を取り戻して、そして厚原の法難の状況の中でもその厚原の農民を守るために高橋さんは奔走するわけなんですね。日光商人や南條さんと力を合わせてその幕府に対する、またこの龍泉寺のこの厚原の農民をこのいじめようとする この人たちにも、その真っ向からこの高橋さんは鎌倉の武士であるにもかかわらず、この相対するわけですよね。だからそれまでにその高橋さんの体はその回復をして、その後に高橋さんはこの亡くなるわけなんですね。だからそういうことからしてですね、本当にこの大聖人様、いつも言うことですけども、鎌倉時代、その今の我々のこの時代でもですね、どんなに医学が発達してもいいお医者さんにその出会わなければ命は儚いなっていうふうに思うことがいっぱいあるんですけども、鎌倉時代っていうのはですね、もう本当に盲腸でも人は亡くなるわけですよね。本当に命が儚い、そういう状況の中で何の病気かも分かんないでみんな亡くなっていくわけですよね。でそういう中で高橋さんはもう本当にこの南無法蓮華経を自分の命の薬と考えて、そして一生懸命励んで、そしてその病というものを克服して、また一つこの仏法のために阿修羅の法難というものにこの身をもって、この活躍をされてですね、そしてこの信仰というものをこの多くの人々にこの伝える役目を担ったということなんですね。人間はみんな最後は死ななきゃいけないわけですけれども、長いか短いかじゃなくて、どうやって生きたのか、どういう信仰を貫いたかということが一番大事なそのことなんですね。だからそれを示してその生涯を終えればですね、亡くなった後もそのあの人のようなその生き方というものをしていこうというふうに、その生きた姿がそのままずっと多くの人々にその引き継がれてその行くっていうことができるわけですよね。だから私たちもただ100まで行きましたと言うんじゃなくて、その長く生きた、短く生きた、その中身というものがどういう生き方だったのかということをですね、私たちは大切に考えていかなきゃいけないと。妙法蓮華経の生き方をするということが最も大事なことなんだということを、この高橋さんのこの生き方、それを励まされた大聖人様のこの生き方ということを通してですね、この深く考えていってもらいたいというふうに思うんですね。